こんにちは、山本美奈です。困難に対応する練習をしていきましょう。心の動きについて日記をつけたり書き留めたりすることが役に立つと感じる人もいます。もし気分が乗って日記を書いたり文章にしたりしたいときは、メディテーションを一時中断して紙とペンを手に取って書いてみましょう。心地よい体勢を見つけるところから始めましょう。座ったり横になったりしていたら、少し体を動かしてより楽な体勢を見つけます。大きく息を吸って吐いて、その姿勢に落ち着いていきましょう。45度くらいの角度に視線を落としてスタートしましょう。目の焦点は柔らかく、または目を閉じます。このプラクティスでは、立ち止まる、内観する、対応するという3つのステップで、困難な感情に対する自分の反応を観察していきましょう。あなたが最近ちょっと負担だったり難しいと感じた状況を思い浮かべてください。その中で少し負荷があった状況を一つ選びます。10の段階で10が最も困難だとしたら、難題に圧倒されてしまわないように4か5を選ぶと良いでしょう。仕事のこと、家庭のこと、あるいは友人関係のことでも構いません。あなたがこの3つのステップを試してみたいと思う難しい感情を伴った状況について思い出してみましょう。その状況はどこで起きましたか？他の人は関係していましたか？心の中に思い浮かべてみてください。自分が感情的になりそうなことにどうやって気づいたのでしょうか？体に何か変化がありましたか？肩にこわばりがあったり、熱を感じたりしたかもしれません。感情的になり始める時の経験はどんな感じでしたか？自分が感情的になりそうなことにどうやって気づいたのでしょうか？体に何か変化がありましたか？肩にこわばりがあったり、熱を感じたりしたかもしれません。感情的になり始める時の経験はどんな感じですか？感情が高まり始めた時に、それを自覚できることがこのプラクティスの重要なポイントの一つです。日記を書いているなら、ここで立ち止まってあなたの対応を書き留めてもいいでしょう。感情的になりかけていることに気づいたので、次は立ち止まる、内観する、対応するのツールを当てはめてみましょう。最初のステップは立ち止まるです。その状況の真っただ中で、自分が立ち止まっている様子を想像してみましょう。そして、深い呼吸をするとどんな感じか確かめてみます。その状況にいる自分をイメージしてみます。そこで立ち止まるのはどんな気分ですか？体はどんな感じがしますか？もし呼吸で体が休まるなら、そのまま呼吸に集中し続けましょう。時には ただ深く5呼吸するだけでも落ち着きを取り戻すことができる場合もあります。呼吸はそんな風に作用していますか？繰り返しになりますが、日記を書いているならここで立ち止まってあなたの対応を書き留めてもいいでしょう。次のステップは内観するです。この状況であなたはどんな風に感じていますか？今あるのはどんな感情ですか？苛立ち、怒りはありますか？悲しみや屈辱でしょうか？もしこの負担の高い状況を考える中で何の感情も見つけられないとしたら、他に気づいたことはありますか？内観にはその状況や関係する人たちについてあなたの解釈に気づくという一面があります。もう一度観察してみるとどうでしょう。起こってしまったことに対して他のどんな結果を引き出すことができたでしょう。もし誰か他の人が関係していたなら、彼らの立場に立って想像してみることが役に立つかもしれません。あの人はどういうつもりだったんでしょう。彼らの視点からその状況を見てみたら、あなたにはどんな影響があるでしょうか。そして日記を書いているなら、ここでメディテーションを中断します。最後のステップは対応するです。感情的に負荷がかかると反応してしまうのはよくあることです。思い起こしてみた状況において全体を考慮してみると、どんなふうに対応できたでしょうか。二つの起こりうる対応を思い浮かべてみましょう。そしてその一つには、あなたにとっても相手にとっても一番親切な対応を思い浮かべてみます。自分がその2つの方法で対応している様子を想像してみます。どんな気持ちですか？気づいたことは何ですか？日記を書きたかったら中断します。その状況のイメージを手放します。深く息を吸って、息でその状況を手放していきます。息を吸って、吐く息で手放します。体が床や椅子に触れている感覚に意識を向けます。目を閉じていたら、ゆっくりと開いて、今いる場所に視線を向けます。そして、もし可能なら、先に進む前に一呼吸置いて内観しましょう。一日の中で感情が高まり始めた時に注意して、この3つのステップ、立ち止まる、内観する、対応するを当てはめてみましょう。困難に対応する練習にご参加いただきありがとうございました。